この間葬儀がありました。その時も感慨深く思いましたのは、この方は愛されたなということでした。この方は愛されたな、この方は主に愛されたな、それはもちろんご家族はじめ周りにもたくさん愛されましたけれども、生涯の中でたくさんの愛をお受けになりましたけれども、それは棺の中を見ればその周りの愛が分かりましたし、お花でいっぱいになっていくこの方がそれであふれていくものがありましたけれども、でも本当に眠るこの人を見れば分かることは、私は主に愛されましたということではないかと思いました。私は主に愛されました、それが私のすべてを支えたのです。私どももいつかその日を迎えることになりますけれども、私どももまた同じように思うことが許されるのではないかと思いました。私は主に愛されました。こんな自分であったのに、過ちも多かったのに、人も随分傷つけたのに、そして主よ、あなたをも傷つけましたのに、でもその自分さえも、その負の功績をも、ご自分の命で帳消しにされる。主よ、あなたはどれほど私を愛してくださったことか。その事実を私どもの生涯の終わりにも主がこの自分にくださいます。今日はヨハネによる福音書第13章の始めを読みましたけれども、ここを愛しておられる方はとても多いと思います。主イエスが弟子たちの足を洗ってくださったというところです。主が弟子たちの前にかがみ込み、その足を洗ってくださいました。水の音だけがするような時間でした。でもそれがどういう意味なのか、この時はまだ弟子たちには分かりませんでした。ただ自分たちの主がそうなさるのを驚きながら見つめるしかなかったのです。でもそこにあったのは主の愛でした。そして福音書の中でもこんなにまっすぐに主の愛が語られているところは他に見当たらないくらいなのです。時は杉越祭の前で捧げ物の子羊がほふられる前の夜でした。場所は 主の最後の晩餐の席です。主イエスはその時、すべてのものがご自分の手に与えられたことを知られました。こうあります。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。主はご自分の時が来たことを悟り、父がすべてをご自分の手に委ねられたことを悟り、ご自分がほふられる時が来たことを悟り、そして父のところにお帰りになるその時が父から下ったことを悟られ、でもその時その瞬間に主が自覚なさったのは、世にいるご自分の者たちを愛して、そして今その愛が最後まで極まったということでした。この間、ある教会の近隣の方から、教会の外の掲示板に聖書の言葉があったらありがたいですというお申し出をいただきました。それでそのことをこちらもありがたくお受けして、それで急遽試しになりますが、とりあえず私の下手な字でこの聖書の御言葉を毛筆で書くことになりました。今日の説教題は極めまでということでしたが、その説教題を毛筆で書いてくださった奉仕者の方のお邪魔にならないようにと、そう思いながら小さくこの言葉を書きました。イエスは世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。主は愛し抜かれた。最後まで、最後までと何度も書きながら、少し込み上げるものがありました。最後までとは何なんだ。主の最後までとは何なんだろう。この言葉は前の新共同訳ではこの上なくと訳されておりました。私もそれに親しんでおりまして、思い出すとこの上なくと出てまいります。この上なくというのは、言うまでもなく、これ以上なく最上のという意味になりますので、それは究極まで極みまでという内容になりますけれども、しかしそれが聖書教会共同訳では最後までとなりました。最後までというこの訳はギリシャ語でも、むしろその方が適切で、そしてその前の口語訳でもそうでした。ですからその言葉に書いたと言ってもいいかもしれません。でもそう言われてみれば、この上なくというのは最上ということですから、上を指し それは主というお方を考えますと、最上の愛で、真理ですけれども、でもその愛が、弟子たちの足元に下ったのです。その愛がかがみ込んだのです。そのことを思いますと、この上ない愛は足元に下るほどの愛だった。最も低く、最後の低さまで下った愛だった。と言えると思うのです。そしてそれは時間的にも、主はご自分の時を知られましたので、その最後まで、地上のご生涯の最後まで、主は世にいるご自分の者たちを愛されたとも言えると思います。そしてこのご自分の者たちという表現もまた、新共同訳から変わったところです。前は世にいる弟子たちを愛してということでしたが、それが世にいるご自分の者たちを愛してとなりました。主イエスのご自分の者たちであります。このヨハネ福音書の第一章ではこんなふうにありました。主である言葉は自分のところに来たが、民は言葉を受け入れなかった。しかし言葉は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる権能を与えた。主イエスにとって、自分を受け入れた人たち、その名を信じる人たちが生まれてきて、でもその者たちとの別れを主が知られたときに、主が彼らを自分の者たちと思われた。そして主が自分の者たちと思われたことに愛が極まり、その愛がご自分を死に至らせたのです。それで静かな時間が始まりました。主は夕食の席から立ち上がり、上着を脱いで手ぬぐいを取って腰に巻き、それからたらいに水を汲んで、弟子たちの足を洗い始め、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められました。そして主が弟子のペトロのところに来られたとき、ペトロは、誰もが驚いているのと同じように驚いて言いました。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。すると主はペトロの下から言われました。私の知っていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになる。後でわかるようになる。 それは本当に後でわかることでした。主の十字架と復活の後で、主がどなたで、ここで何をなさったか、その時に初めて本当の意味で分かり、そしてその時に初めて本当の意味で驚くことになるのでしょうけれども、でもペトロは今、主がなぜそうなさるのか分からなかったのです。それで自分が分からないことを主にしていただくことが許せなかったのです。まして自分の足にまで身をかがめておられる主を見ることが耐えられなかったのです。それでペトロは言いました。私の足など決して洗わないでください。決してというのは、絶対にあってはなりませんということでした。絶対にあってはなりません。そんなことは、決してあってはなりません。そんなことは受け入れられません。そんなことは耐えられません。そんなことは、許すことはできません。ということでした。すると主イエスはペトロのそういう危うさに気づかれて、その抵抗にむしろ驚かれて言われました。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。もし私があなたを洗わないなら、それはもし私があなたの罪を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなるということでした。でもそう言われたペトロは、それが分からなくて、今度は自分の申し出を主が断られたことにもっと驚いて、狼狽して言いました。それなら、足だけでなく、手も頭も、それなら、私の全部をお願いします。すると主は言われました。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。足だけ洗えば全身が清いという印になるということかもしれません。ここは洗礼を表すとも言われますが、確かに洗礼は主に洗い清められた、全身が洗い清められることです。でもそれでも私どもは日々汚れてしまいます。私はこの箇所を思いますと、足に意識が行くようになるのです。特に自分が自分でも嫌なことを思っているとき、そういうことを考えていると、そうすると足を見てしまうのです。歩きながらでも意識が足に行くようになるのです。 おかしなことだと思うかもしれませんが、嫌なことを考えているとき、罪の思いを持っているときに、自分の足を感じて汚れてるなと思うのです。いくらそれは自分で洗ってもダメで、ああ汚れてる、ああ汚れてると思うのです。清められた自分なのに、どうして歩くたびに罪を犯すのか。でもその足に主がかがんでくださったと思うと、本当に日々主に現れていると思うのです。そしてもし、あなたがこれを拒むなら、と主は厳しくおっしゃるのです。あなたは私と何の関わりもなくなると。でももしこの関わりが、むしろ主イエスにとって、この愛の関わりが抵抗されて、その足が引っ込められたなら、この愛はどうなるのでしょう。最後まで愛した愛はどうなるのでしょう。最後までの愛はどうなるのでしょう。アウグスティヌスという人は、この最後までということについて、最後までとは、キリストに至るまでと言いました。最後までとは、キリストに至るまで。キリストに至るまで、ご自分に至るまで。なぜならキリストは滅び去ってしまわない完成だから。贖いと命の完成だから。そこに至るまで、主は私どもを愛されたのだ。思うに、罪の贖いも永遠の命も、そのキリストの手の中に入ってゆくということなのです。滅び去ってしまわない、命の中に入れていただくことなのです。ですから本当は主は、私どもを死ぬまで愛してくださったのではなくて、死によっても終わることがない、その極みまで私どもを愛し抜いてくださったのです。でもその席で主はこう言われなければなりませんでした。皆が清いわけではない。先に言われていました。夕食の時であった。すでに悪魔はシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていた。ユダはもう裏切ろうとしていた。 時は過ぎ越しで、あくる日は子羊がほふられる日でした。でもそのすぐ後にこうありました。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたということを悟られた。主は悟られた。ユダに悪魔が裏切る思いを入れていた。でもそのユダも父なる神が主イエスの手の中に入れられた。主の手の中に父がすべてを入れられたのです。そのことを主が悟り、記憶ないと言われたその愛を拒む人をご自分の手の中に入れた主イエスの私どもへの愛の極みを思うのです。後でわかるようになると主は約束してくださいましたが、後でとは十字架と復活の後、その後をユダも待てばよかった。後でわかるとの主の言葉が聞こえていればよかった。そしてこの声が聞こえていればよかった。愛している、最後まで。私どももこの愛を最後まで信じていきたいと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、最後まで愛し抜かれた主に、そのキリストに至るまで、その愛の中にずっと私どもをいさせてくださいますように、この愛に変えて私どもがこの愛を見ながらお答えすることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。